それではお読みいたします。使徒の働き19章21節から41節。これらのことが一段落すると、パウロは御霊の示しによりマケドニアとアカヤを通った後でエルサレムに行くことにした。そして私はそこに行ってからローマも見なければならないと言った。そこで自分に仕えている者の中からテモテとエラスとの2人をマケドニアに送り出したが、パウロ自身はなおしばらくアジアに留まっていた。その頃、この道のことからただならぬ騒動が持ち上がった。それというのは、デメテリオという銀細工人がいて、銀でアルテミス神殿の模型を作り、職人たちにかなりの収入を得させていたが、彼がその職人たちや同業の者たちをも集めてこう言ったからである。皆さんご承知のように、私たちが繁盛しているのはこの仕事のおかげです。ところが、皆さんが見てもいるし聞いてもいるように、あのパウロが手で作ったものなど神ではないと言って、エペソばかりかほとんどアジア全体にわたって大勢の人々を説き伏せ、迷わせているのです。これでは私たちの仕事も信用を失う危険があるばかりか、大女神アルテミスの神殿も顧みられなくなり、全アジア、全世界の拝むこの大女神のご意向も地に落ちてしまいそうです。そう聞いて彼らは大いに怒り、偉大なのはエペソ人のアルテミスだと叫び始めた。そこで町中が大騒ぎになり、人々はパウロの同行者であるマケドニア人ガイオとアリスタルコを捕らえ、一団となって劇場へなだれ込んだ。パウロはその集団の中に入っていこうとしたが、弟子たちがそうさせなかった。アジア州の高官でパウロの友人である人たちも、彼に使いを送って劇場に入らないように頼んだ。ところで、集会は混乱状態に陥り、大多数の者はなぜ集まったのかさえ知らなかったので、ある者はこのことを叫び、他の者は別のことを叫んでいた。ユダヤ人がアレキサンデルという者を前に押し出したので、群衆の中にある人たちが彼を促すと、彼は手を振って会衆に弁明しようとした。しかし彼がユダヤ人だとわかると、皆の者が一斉に声を上げ、偉大なのはエペソ人のアルテミスだと2時間ばかりも叫び続けた。町の書記役は群衆を押し沈めてこう言った。エペソの皆さん、エペソの町が大女神アルテミスと天から下ったそのご神体との守護者であることを知らない者が一体いるでしょうか。これは否定できない事実ですから、皆さんは静かにして軽はずみなことをしないようにしなければいけません。皆さんがここに引き連れてきたこの人たちは、宮を汚したものでもなく、私たちの女神を唆したものでもないのです。それでもし、デメテリオとその仲間の職人たちが誰かに文句があるのなら、裁判の日があるし、地方総督たちもいることですから、互いに訴え出たら良いのです。もしあなた方にこれ以上何か要求することがあるなら、正式の議会で決めてもらわなければいけません。今日の事件については正当な理由がないのですから、訴状罪に問われる恐れがあります。その点に関しては、私たちはこの騒動の弁護ではありません。こう言ってその集まりを解散させた。大騒動の中でと題して、近藤芳也牧師が説教します。
沿岸の被災地にあって1年間のその働きが進められてくる中で、時々ですね、こう言われることがあるんです。私もこの 3.11 岩手教会ネットワークのコーディネーターとして立たせていただいている、その中でですね、こうかけられる声があるんですね。それは何かと言いますと、岩手の人たちは宣伝が下手くそだと言うんですね。宣伝が下手だ。あるいは教会の間だけではなくて、その教会の外からの人からもですね、キリスト教の人たちはもっと自分たちがしていることを宣伝したらいいのに、こんなことがですね、こう言われるんです。まあ、確かにですね、新聞を読んでいて、こういうコンサートがあったとかですね、こういう方々がこういう活動をしている、そういう一つ一つを見ていきますと、まあ、私たちがしていることとも重なることがたくさんありますから、ですからもし私たちがしていることを、こういうことをしているんですよということを大きく声を上げれば、確かにですね、そういう形で取り上げられることもあるだろうなと思うんです。もちろん取り上げられることが悪いことではないですし、機会がありましたらばそのようなこともあったらいいなと思うんですけれども、でも同時に思いますのは、私たちがしていることは別に宣伝のためでもなく、取り上げられるためでもない。あくまでもその目の前におられる方々、お会いする方々、私たちが祈るその対象、その先にある方々が本当の意味で回復を与えられていくということ、慰められていくということ、励まされていくということ、福音を知るということ、そのことを願っているわけですので、私たち何かですね、自分たちの働きを大きな声を上げて宣伝するという意識にですね、あまりなってこなかったわけですね。でもですね、いろいろな報告が寄せられます。私錦秋湖にいる間にも、道夫君からもですね、毎日のようにこう電話が入りまして、今日はこういうことがありました、今日はこういう人に出会いました、そのような報告も寄せられていたんですけれども、私たちのある意味ですね、それほどこう声を大きくはしていない、でもですね、地道に続けられていく現地のスタッフの方々を通して、今日はポー先生と道夫君は千葉の教会に戻っていますけれども、今日はマイカ君がおられますけれども、地道にですね、続けられていくその働きを通して、確かに私たちが信じているこの神様、そしてこの神様を信じる者がどのような生き方をしているのか、そのことが確かな証となって伝えられていっている、そのことを知ることができます。柴本愛さんの母教会である宮古の教会にも、だんだんとですね、その1年間の働きを通して教会に行きたいという方々が起こされて、礼拝に、あるいは教会で行われるコンサートなど、そこに足を向ける方々が起こされ続けている、そんな報告も受けています。2週間ぶりに使徒の働きに戻ってまいりました。先週は3月11日ということで、イザヤ書からのメッセージでしたけれども、今日は使徒の働きの19章の21節からの箇所です。約2年間から2年半あるいは3年間滞在したと言われますパウロのエペソでの足取り、まあ、このエペソの町をパウロが去ろうとしている、そんな場面から今日の箇所は始まります。これらのことが一段落すると、パウロは御霊の示しによりマケドニアとアカヤを通った後でエルサレムに行くことにした、そして私はそこに行ってからローマも見なければならないと言った、まあ、具体的なこのマケドニア、アカヤを通っての旅に関しましては、来週以降の箇所、20章からの箇所に記されていますので、この旅の理由などもですね、これは、まあ、来週以降にお話しできればと思いますけれども、でも同時にこの最後の言葉ですね、パウロ自身の言葉、私はそこに行ってからローマも見なければならない、ローマも見なければならない、ローマにはすでに教会が誕生していました。この時点でそれは パウロの伝道によって生まれた教会ではありませんでした。しかし伝えられていた福音が、伝えられていた信仰が、キリスト教が確かにローマにも根付き、そこにも教会が生まれていた、まあ、そんな知らせを受けていたパウロですから、なんとかこのローマの教会の兄弟姉妹にも会いたい、その教会に行って励ましたい、そんな思いが強くこの時点で与えられていたようです。エペソでの働きは一段落、一つの区切りがついたということなのだと思います。主の言葉がエペソの町のみならず、アジア州一帯に信仰と教えが広まっていった。主の言葉が広まっていった。クリスチャンとなる人々が起こされ続けていった。教会が生み出されていった、まあ、このような状況の中でパウロは判断をして、もうこのエペソに自分が留まっていなくともよい。そして彼の目はローマへと向くんです。そしてローマだけではないんです。ローマ人への手紙を見ますと、最終的にパウロの宣教師としての視点はスペインへと向いているんです。スペインと言いますと、私たち佐藤愛子さんがいますので、なんとなく身近な、遠いですけれども身近な国ですよね、スペイン。ローマにはすでに教会が生まれている。ローマ帝国の領土の最西端、それがスペインでした。このスペインにも私は行って福音を伝えなければならない。キリストを知らない人々に、スペインの人々にキリストを伝えたい。これがこのパウロの情熱だったんです。自らの身と人生をこの一点に捧げている。彼はですね、ほっとしたい、ほっと一息ついて、もうこの時点でですね、それなりの年齢になっていたパウロでしたけれども、もういいなどという思いはみじんもなく、彼はまだあのスペインに住む人々は福音を知らない、私はそこに行きたい、そのような思いでいっぱいであったことがわかるんです。さあ、しかし実際にエルサレムへの旅、そしてローマ、スペインを見据えた旅を始めようとしたその矢先に、ある一つの大騒動が起こったというのが今日の箇所です。順調な働きが進められてきたと思われた最中に起こったこの大騒動の記述、ルカはですね、簡潔にしかししっかりとですね、この大騒動の記述をここに表しているんです。私たちは今日この記述から、この起こりました事件に関する記述から一体どんなことを学んでいけるのか、私自身もこの記述から一体どんなことが学んでいけるのか、向き合いながらですね、恐る恐るこの部分を読んでいきましたけれども、この場面に登場する人物たち、今日はですね、いつもとは少しですね、異なるやり方で、この場面に登場する人物たちを、それぞれをどのような人物であったか、そしてまた、この騒動の中で一体どんな行動をどんな思いから取っているのか、そんなことを確認しながら教えられていきたいと思っております。まずは、この騒動のそもそもの発端は、24節を読みますと、24節に耳を傾けますと、それがデメテリオという一人の人物によるものであったということがわかります。デメテリオという人物、この人物に関する説明が記されています。デメテリオというのは銀細工人であった。銀細工人というのは、銀でアルテミス神殿の模型を作り、職人たちにかなりの収入を得させていた。アルテミスというのが、このエペソの町に祀られていた、神殿に祀られていた女神の名前です。その女神が一体どんな女神であったのか。非常に巨大な神殿がこのエペソの町にはそびえていました。そしてその神殿の一番奥に祀られていたのは、記録によりますと隕石だったそうです。隕石ですね、小さな隕石が祀られていたそうです。後でですね、35節で、 町の書記役という人物が登場しまして、この書記役の言葉の中に、エペソの皆さん、エペソの町が大女神アルテミスと天から下ったそのご神体との守護者であることを知らない者が一体いるでしょうか。天から下ったそのご神体と記されていますけれども、これが記録によりますと隕石、空から降ってきた隕石、そしてその隕石の形を見るときに、なんとなくそれが女性の形に見える。しかもそれが、その女性が赤ちゃんにおっぱいをあげるためのその乳房がいくつもついているかのような形に見える。エペソの人々はその隕石を拾い上げ、そしてそれを神殿に祭り、大女神アルテミスと名前をつけて、そしてこの町での宗教活動を行っていた。まあ、宗教活動を行っていたと言いますか、年に何回かのお祭りを開き、そして町全体がこの大女神アルテミスのその恩恵に預かるのだと、そのように日々を過ごしていた。まあ、そのような中で、この銀細工人たちというのは、当時のギリシャ世界、偶像に満ちていた。あのパウロがアテネの町に行った時に憤りを覚えた。あのことからもわかるように、偶像の世界です。デメテリオたちは神殿の模型を作り、荘厳な神殿のこのミニチュア版模型を作り、これを参拝客たちに、アジア州全体から訪れる参拝客たちに売り、それによって収入を得ていた。このデメテリオというのは、この銀細工人たちの棟梁のような存在であったのではないかとも言われています。このデメテリオは語ります。25節の中ほどから27節までお読みしますので、お聞きください。書き括弧の中です。皆さんご承知のように、私たちが繁盛しているのはこの仕事のおかげです。ところが、皆さんが見てもいるし聞いてもいるように、あのパウロが手で作ったものなど神ではないと言って、エペソばかりかほとんどアジア全体にわたって大勢の人々を説き伏せ、迷わせているのです。これでは私たちのこの仕事も信用を失う危険があるばかりか、大女神アルテミスの神殿も顧みられなくなり、全アジア全世界の拝むこの大女神のご意向も地に落ちてしまいそうです。隕石です、隕石です。パウロがこのエペソの町で伝えていたのは、イエス・キリスト、神が人となりこの地上に下り、その言葉を持って直接人々に触れる、その手を持って、各地を回られるその足を持って、そして十字架へと向かわれたその生涯を持って、神の御心を示し、神のご愛を示し、まさにこの神というお方が信じる者と、あるいは求める者に対して人格と人格との交わりを持ってくださる、このお方であることを、このお方が使わせてくださったイエス・キリストにこそ、人の根源にある問題、罪からの回復、救い、罪の許しがあることを述べ伝えていたパウロのその教え。この教えは当然のごとく、エペソの町でも大きなインパクトを与えて、前回の箇所で、あの魔術師たちがイエス・キリストを信じた時に自分たちがしてきた魔術の行いなど何も意味がない。その思いから、その本を焼き捨てたのと同じように、人々に大きな影響を与えていた。まあ、この状況に対して、デメテリオは怒りを燃やすんです。その理由は、自分たちの仕事が危ない。経済的に危ない。これまで確立してきた自分たちのこの経済活動が脅かされている。まあ、同業者たちの集まりですから、これは非常に効果があったようです。訴えとして。そしてもう一つは、アルテミス神殿の女神の意向が汚される。これが理由でした。 経済的なこと、それだけの訴えであるならば、同業者たちによる抗議で終わったはずです。この騒動は。しかし、彼らは自分たちの憤りに町全体の不安を煽ることを付け加え、町全体の人々を巻き込んでいく、このような手段を取ったわけです。アルテミスの意向が汚される。かくしてこの訴えは大騒動に発展していきます。でもですね、このエペソの町における騒動の様子を見るときに、このような騒動が起こったのはこのエペソの町だけのことではないということを私たちすぐ気づくんです。この使徒の働きを読み進めてきますと、ピリピの町でも占いの霊に疲れた女から占いの霊を追い出したことによって、パウロとシラスは捕らえられ、鞭で打たれ半殺しの目に遭い、そして牢に投げ込まれる、このようなことを経験しました。使徒の働きの16章に記されていたことです。あるいは使徒の働きの18章にはコリントの町で行われた裁判の様子が記されていました。この裁判の結果によって、その後2000年のキリスト教会の歴史が決まった。こんなこともお話をしましたけれども、各地でですね、パウロたちは訴えられ、また反感を引き起こしている。なぜかというと、先ほども申し上げたように、それはこのイエス・キリストの教えというものが、イエス・キリストを信じる信仰というものが各地で大きなインパクトを与えていたということなんです。現代においても迫害は絶えず起こります。インドのオリッサ州で起こった迫害、この現代に起こった迫害です。イエス・キリストを信じるクリスチャンたちが次々と起こされていった。その結果として起こった迫害でした、それは。この現代にあっても、同時にそれはこの現代にあっても、イエス・キリストに対する信仰が決して過去のものではない、そのことの証拠です。迫害の中でむしろ信仰は強められていく。迫害によってむしろ信仰の理解が深められていく。迫害は私たちを強くする。そのようにある信仰者が大きな迫害の中で語った。そのことが報告されていました。インドから報告されていました。これは同時にどの時代でも聞かれた言葉です。聞かれる言葉です。その教えを知ってというよりも、自分たちの立場が脅かされるという理由で、このデメテリオは訴えを起こしました。この騒動を起こしました。私たちも大なり小なり、このようなことを経験するのではないでしょうか。親族の中でまず初めてこのキリストに対する信仰が与えられた。無理解の中でその信仰の内容を知って責められるというよりは、非常にこう感覚的なこの親族の結束が脅かされる、そのような理由から反対を、大きな反対を受けるということが起こります。しかし私たちはそのような反対の中にあっても、なぜ私たちがこのイエス・キリストを信じるのか、私たちにとっての信仰とは一体何なのか、このことをますます明確にされていく、そのようなものとされていることを覚えたいと思うんです。さあ、そしてデメテリオたちのその訴えから、さらにその反応はエペソの町の人々へと飛び火します。混乱が飛び火した町の人々、彼らはパウロの同行者、そしてつまりはクリスチャンであったガイオとアリスタルコという二人の人物を捕らえて、そして劇場へなだれ込んでいきます。まあ、この情景ですね、なかなかこう想像することが、私たち文化も違うのでできないんですけれども、ただ一つヒントとしてありますのは、彼らがなだれ込んでいった劇場というのは、2万5000人を収容することのできる大劇場だったそうです。2万5000人ですね。 その劇場に、街全体がどよめきを覚える中で混乱をする中で、人々がどっと押し寄せていく。そしてたった二人の人物を彼らは捕らえて、その劇場へと引き立てていったんです。もちろんそこに暴行があった。何かしらの暴行があったことは疑いようがありません。この二人、捕らえられた二人、生きた心地がしなかったはずです。でもこの騒動に加わった町の人たちの様子をルカは慎重に記すんです。慎重に記すんです。32節を読みますと、ところで集会は混乱状態に陥り、大多数の者はなぜ集まったのかさえ知らなかったので、ある者はこのことを叫び、他の者は別のことを叫んでいた。何が起こっているかわからない。しかしこれは町全体が大変なことになっている。そのような思いから、この劇場へと次々と集まってくる人々がいたということです。何が起こっているかわからない。でもこの騒動に加わっていく。ここに大衆心理の恐ろしさというものが表されています。クリスチャンの教えが、このイエス・キリストの教えが実際にどういうものか知らなかった人々、あるいは問題に感じていなかった人たちまでもがあっという間に巻き込まれてしまった。そんな場面がですね、ここに描かれているんです。否定的な意見や見解というものは、肯定的なもの以上に簡単に次々と人に伝わっていくもの。簡単に伝わり、そして私たちの内側の心理に影響を与えるものです。聖書に書かれています、あの出エジプトの時代、アラノを旅するあのイスラエルの民の間にも、絶えず否定的な意見は瞬く間に広がっていき、そして彼らのその否定的な意見、増幅されたその感情は絶えず暴力へと結びついていきました。聖書の世界だけではない、今の私たちの時代にあっても同じような心理が簡単に働きます。人間の性質は変わらないなと思わされるんです。教会の中でもともすれば同じではないかと思うんです。教会の中で、会議の場で、あるいは交わりの場で、何かしらの事柄に対する否定的な意見、そのようなものは冷静にその内容を確かめるよりも、何よりも私たちの感情に働き、そして瞬く間にそのような意見は広がっていってしまう。私たちは主にあって冷静さを絶えず保ち続けたい、そのようにも思わされるんです。自分の心を見張るということ、その重要性をもまた私たちこの人々の姿から教えられる思いがするんです。いかがでしょうか。また、3番目に取り上げたいのは、ユダヤ人であったアレキサンデルという人物です。この人物の立場は面白いんです。この騒動の中で慌てたのが、エペソの町に住んでいますユダヤ人たちでした。彼らもどのような騒動が起こっているかということを耳にしました。あのユダヤ人であるパウロという男、そしてその男によって教えを受けた人々が、大女神アルテミスの意向を汚している。とんでもない。ユダヤ人であるパウロということが強調されればされるほど、焦りを覚えたのがこのユダヤ人たちでした。彼らにとっても、もともとユダヤ教の教師であったこのパウロという人物は我慢がならない存在です。同じユダヤ人でありながら、ユダヤ教の教えから脱却してと言いますか、もちろんパウロとしてはあくまでもユダヤ教の教え、その教えの中での表されている救い主こそがイエス・キリスト、この教えを持ってパウロは教えているわけですけれども、自分たちの教えに固執して、そしてイエス・キリストを認めようとはしないユダヤ人たちにとっては、自分たちまでもがこの騒動に巻き込まれてはたまらない、自分たちがパウロと同じ立場にされてはたまらない、そのような思いから、この場面、彼らはアレキサンデルという一人の人物を立てて、 そしてこの群衆の前に押し出したというんです。自分たちとあのパウロは違うということを説明するために集まった会衆に対して弁明しようとしたのがこのアレキサンデルという人物でした。しかしユダヤ人たちのこの試みは集まったエペソ人たちに対してその混乱にあるいは怒りに火に油を注ぐ結果となります。彼らにとってユダヤ人であるということ以上のことはもうどうでもいい。このユダヤ人が混乱を起こしている。この地中海の世界にもですね、この時代からもうすでにこのユダヤ人という存在に対する反感や迫害というものはすでにもうあったようです。ユダヤ人たちがアレキサンデルを立てて、そして自分たちに対する弁明をしようとするその試みは失敗に終わりました。そしてさらにこの試みは人々の冷静さを奪っていくことになります。偉大なのはエペソ人のアルテミスだ、偉大なのはエペソ人のアルテミスだ。28節にも書かれていましたけれども、銀細工人の同業者たちの中で生まれたこの何でしょう、叫び、偉大なのはエペソ人のアルテミスだ。この叫びがこの2万5千人の劇場になだれ込んだ人々全体に共有されていくんです。大合唱と言いますか、劇場というのはそもそも非常に急勾配でですね、こう作られている客席がありますから、その大声はですね、エペソの街中に響き渡った。そのような光景を私たち想像することができるんです。偉大なのはエペソ人のアルテミスだ。2時間叫び続ける、すごいことですよね。2時間。けれども結果的にこの騒動は、ここに登場します名前は記されてはいませんけれども、町の書記役という人物が見事に収めることになりました。まあ、書記役、私たちもですね、教会の礼拝や総会で必ず書記という存在を立てますけれども、この書記役というのは実はエペソの町の行政の責任者なんです。このエペソの町の行政の責任者である書記役、まあ、呼び方が書記役とされています、その当時のシステムの中で。でもある意味ですね、それは市長のような役割を果たすわけです。この書記役がエペソの町の議会に全ての提案を提出する。そしてそこで会議が開かれていく。そして同時に彼はこのエペソがありますアジア州とエペソ市の連絡役でもありました。アジア州のその代表者はローマ帝国から派遣される総督です。ローマ帝国とこのエペソ市のその間に立って行政の責任を負うのがこの書記役の立場でした。聖書の時代、次々と登場してきます、ここまでも登場してきました行政の責任者たちにとって、特にこの地中海世界の行政の責任者たちにとっては、自分の責任の所在ということが何よりの関心事でした。紀元1世紀、始まったばかりのローマ帝国です。決して支配権が盤石とは言えないローマ帝国の中にあって、支配地域の騒動をローマ帝国は嫌いました。嫌いました。ローマ帝国は、ローマから派遣する各地の総督たち、地域の責任者たち、この責任者たちが、騒動を収められない、何か問題が起こってそれを収められないとなるや、簡単にその首を切って新しい人物を据えたんです。この職役にとってもこの大騒動は大問題でした。単に宗教の問題として片付けられるものではない。このままでは このエペソの死がローマ帝国から目をつけられて、この騒動の責任を自分自身が問われることになる。このような状況の中で、初期役は必死の説得を試みるんです。説明をします。彼らの信仰は女神をそしってはいない。正当な訴えであるならば、裁判で主張すればいい。議会で話し合えばよい。そして、この最後の脅し文句が、この冷静さを失った人々に効果的でした。冷水をかけることになったんです。このままでは、騒状罪に問われて、ローマ帝国から罰せられてしまう恐れがある。その点に関しては、私たちはこの騒動の弁護はできません。私たちはこの騒動の弁護はできませんと言いつつも、彼自身の立場が今非常にこう危ういところに立っているわけです。しかし彼は、あなた方は皆ローマ帝国によって裁かれてしまう。そのことを訴えます。この説得が功を奏して、この騒動は収まりを見せました。ルカはこの騒動が収まっていく、勃発して、そして収まっていく様子を簡潔にではありますけれども、しっかりと記しました。先ほども申し上げたように、使徒の働きの18章で、アカヤの地方総督によって開かれた裁判において、パウロに対する無罪判決が出ました。そしてその判決こそが、その後の2000年間、1960年ほどでしょうか、私たちが立つこの現代、今に至るまでのキリスト教会のその歴史を大きくその育成を消した。そのような判決であったことをお話をしました。同じように、このエペソでの出来事も、ルカはしっかりとこのことを記すことによって、この後ローマ帝国内で続けてなされていくキリスト教会の伝道、あちこちで同じような衝突が起こる。しかし、このエペソの町でどのようにそれが収まりを見せたのかということを記録として残すことによって、あのネロ帝が登場するまでのそのしばらくの間、キリスト教会は一つの記録をもとにして、結果をもとにして、さらに教会が生み出されていき、福音が伝えられていった。キリスト教会の働きが続けられていった。そのことを私たちは知ることができます。迫害の中にあっても、その信仰の火は燃え移り続けました。最後に、この騒動の最中、今まだ述べていない人物に目を向けて、最後に向けてみたいと思いますけれども、もちろんそれはパウロです。パウロは、30節を読みますと、パウロはその集団の中に入っていこうとした。2万5000人の集団が劇場に、人々がなだれ込んでいく中で、パウロもその中に飛び込んでいこうとしたんです。当のこの問題の張本人であるパウロが、なぜパウロはこのような行動を取ったのか。もちろん周りの人は全力でですね、それを阻止するんです。死んでしまう、殺されてしまう、やめてください。弟子たちは必死に止めるんです。なぜパウロがそこに飛び込んでいこうとしたのか。考えられることは、一つは彼の同行者たちを助けるためであったでしょう。マケドニア人ガイオとアリスタルコ、捕らえられていったこの二人の同行者たちをパウロは助けたかった。これは疑いようのない彼の思いだったはずです。そしてもう一つです。私たちが彼のその信仰と、これまでの姿勢と、これからの姿勢と、記されている限り、私たちが知ることができるのは、それは彼には確信があったということです。たとえエペソの人々がどれだけ反対しようとも、2万5000人が自分一人に対して反対しようとも、騒ぎが起きようとも、自分が信じる神に対する信仰、イエス・キリストに対する信仰と確信をもとに、彼はこの場ではっきりと弁明をして説明をしようとする。それは彼の中の確信です。数じゃない、 真実はここにある。イエス・キリストにこそ真実がある。それこそが彼の確信であり信仰だったんです。この事態にあってもまずは身を隠そうということではなく、彼は福音を伝えようとしていた。この騒動の最中にあっても、まあ、結果として彼の身を案じた人々によってパウロのこの行動はとどめられてしまうわけですけれども、パウロのこの時の心中を思う時に、町全体を包み込む響き渡る偉大なのはエペソ人のアルテミスだ、この声に対してパウロの心はですね、非常に騒いでいたと思うんです。どのようにその声を聞いていたか、その心中を思う時に非常に悲しみと、そして同時にそこに飛び込んでいって、自分が叫びたい、たった一人の声であっても叫びたい、そのような思いで満たされていたはずです。実際にはこの時パウロの声はこの劇場には響きませんでした。でも私たちは声なき叫び、実際には響かなかった、しかしパウロのうちに満ちていたであろう叫び、いやそれは聖書が語り続けているその主張と叫びが、この2万5000人の大声に勝ったことを私たちは知っているんです。偉大なのはこの天地を作られた主ご自身だ。偉大なのは人を罪から救うことのできるただ一人のお方、イエス・キリストだ。それから約1960年が経ちました。偉大なのはエペソ人アルテミスだ。この時エペソの町を包んだこの声はもうどこにも聞かれません。この言葉を叫ぶ人はどこにもいないんです。私たちは先ほど賛美を捧げました。世界中どこででも新しい歌を捧げようと賛美を捧げました。威光と尊厳と栄誉、栄光と力は主にこそある。二つの信仰がここには存在しました。その場を支配した大声によって称えられたアルテミスとその信仰は、現在博物館とまた歴史書の中にしか見ることができません。一方その場では声なき声とされた信仰は、博物館や歴史書の中にではなく、今朝もこの礼拝堂に、またこの日曜日、この日曜日、今日も世界中の民が、世界中の民が国を超えて、人種を超えて捧げる賛美とされています。主にこそ栄光がありますように、ほふられた子羊、私たちの罪のための贖いとして、十字架上で死なれたお方、しかし死の力を打ち破って蘇られたお方、私たちのために救いの道を切り開いてくださったお方、昔も今も、そしてとこしえに、この世界をすべ治めるお方に、心からの賛美をお捧げいたしましょう。お祈りいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。私たちは今朝も賛美を捧げることを許されています。私たちの小さな歌声かもしれません。しかしそれが真実であるならば、それがどんなに小さな歌声であったとしても、叫びであったとしても、あなたはそれを引き上げ確かなものとしてくださいます。1960年ほど前、2万5000人の大声に、叫び声に、クリスチャンたちのうちにあった叫びは打ち消されてしまいました。しかし主はこの歴史を通して、その叫びこそが真実であったことを明らかにしてくださり、その信仰とその賛美の歌と、この現代に至るまで信仰者たちの口を通し、 その働きを通し伝え続け、今私たちはその神様の許しの中で心からの思いを持ってこの賛美を捧げることが許されています。御霊の働きは決して閉ざされることなく今に至るまで続けられています。神様、どうか私たちの思いを一つにしてください。被災地にあってさまざまな状況があり、周囲の厳しい反対がありながらも、しかしクリスチャンたちとの出会いの中で教会へと導かれる方々が起こされ続けています。いや、私たちもかつてはそのように教会に導かれたのかもしれません。あなたと共に歩むということ、この福音の確かさを私たちますます教えられて、この時代にあって主がこれまで続けてこられたその働きに加わるものとさせてください。主のご愛と、またその救いの麗しさを明かし続けるものとさせてください。私たちの口に賛美を授けてくださる主に心からの感謝と、また礼拝の思いとを捧げつつ、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。